西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私、増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。11月の西宮徹底解剖は、百太夫にちなみ西宮に夢をと題して、ゲストティーチャーに文化プロデューサーの川内篤郎さんをお迎えしてお届けしています。川内先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。先週は人形芝居の祖神、百太夫ということで、西宮神社の境内に祀られています、百太夫さん、百太夫神社のね、百太夫さんのお話をしていただいたんですけれども、まあ本当に西宮にいろんな太夫さんをね、100人検証していこうっていう壮大なプロジェクトを手掛けてらっしゃる、川内先生なんですけれども、西宮って本当にそういう太夫であったり、その人形芝居っていうのがそのぐっと結びついたっていうのは、この百太夫さんのおかげということですよね。そこで今日は恵比寿の前身ヒルコということで、この恵比寿さんを祀られたのがこの百太夫さんなんですか。
まあ、恵比寿って最初言ってなかったよね。最初はヒルコって名前が、あと多かったね、その言葉の語源はちょっとよく分からないんだけど、まあ、火の子とか太陽の子っていろんな説があるんですよ、で分からないんだけども、まず、まあ、ちょっとね、人形芝居の話になりますとね、文楽の人形使いがね、人形を使うのはね、床より低いところ船底って言うんですよ。文楽の劇場、あれ船底って言うんだよ。
そ
こがないからね、下から人間入って、操ってるから、
ちょっと一段下がってますよね。
あれ船底って言うんだよ。あれ聞いてもね、人形浄瑠璃がいかに海とつながり深い、水とつながり深い、で農学とかね、猿学っていうのはね、これを使う内陸部のルーツがあるんだけど、人形芝居は内海に沿岸部にルーツがあるんだね。これがね、大運転で、和田の、西宮の百太夫正清って西宮の人なんだけど、これはまあ、鳴尾の人だという説もあるんだけども、まあ、今じゃ西宮ね、この人がね、神戸の和田岬の会場で、あそこで昼子の神さんを見つけたって、まあ、人間の像なんだけどね、それを見つけて、それをあんまりかわいそうだと、これを祭りたいって言ったのが昼子の神さんになってるんだよ。なぜかわいそうだって言うとかというと、これイザナギイザナミの子供なのに、
日本の作った二人の神様ですよね、
にもかかわらず、永久に海に通用されてしまった神様なんだよ。
どうしてそんなことになってしまったんですかね。
それはね、3歳になるまで足が立たない子だったらしいんだな。そういう非常に不幸な神様らしいんだよ。で、長いこと会場を漂ってたんだけども、それをかわいそうだって言う松永西宮の神様なんだよ。だから非常に西宮って珍しいことしたところなんですよ。
つまりその永久追放みたいなことだと、普通は誰もそのなんか、もうその神様を祀るなんてことはちょっとなかなかできないみたいなところもあったんでしょう
か。なんだけどね、それ祀ったって非常に珍しいことやったんだね。まあ、それだと心理学的なね、からくりになるけどね、ちょっと難しい話でいいかな。日本ではね、日本農耕民族でしょ、農耕民族の神様はね、基本的に女神なんですよ。アワタラトオミカンみたいに。で、体質的に牧畜民族とか遊牧民族というのは、男の神様が強いんだよ。エホバとかゼウスとか。それ全然違うんだね。だから、そのね、そのなのに、日本の中で男の太陽神が生まれてしまったのは、火の子である昼子だっていう説があるんだけどね。
その両方をじゃあこうまとめてみたいな神様
なんだけども、やっぱり日本人は男の神さんが中心、つまり良くなかったんだよ。だからスサノオなんかでも非常に強い神さんだけど、 あれも通用されちゃうんだ、一遍。
ちょっと荒ぶる魂みたいな感じですからね。
だから女が、一応、大地母神って言って、
はい、
一応基本的には置いて、男が騒ぐのはいいんだけどもね。
はあはあ、
だから、遊牧民族は完全に男の神様なんだね。これでは、大地母神みたいにならないんで、だから日本の中では、そういう意味ではね、唯一、西洋的な神様だらしいんだよ。
はあ、
うん、そういう説がある。
そうなんですか。うん、
まあ、これはまあ、心理学者の想像だけどね。亡くなった河合隼雄って心理学者が、これを唱えたんだけどね。
はい、ええ
ー。うん、これ、そういう意味では、日本ではついに認められなかった幻の神様と、それは西馬だけ祀ってるんだよ。だから、阪神化モダニズムだっていうね、
ええ、
西洋的なものが受け入れたでしょ、
はい、
あれはヒルコのせいじゃないかっていうんだよ、
全部つながってるんですか。
すごいことでしょ。僕はそう思うわ。
確かに阪神化モダニズムっていうのは、そうそう、うん、やっぱり懐深くね、うん、もうなんか受け入れたって、いろんなものをこう、うん、いいところっていうのはありますから、うん、そういう意味では、すべてのものをこう。
つながってるね。
はあ。
面白いことだけどね。
うん、いやいやいや、
まあそこまで話広げなくてもいいからね。
はい。
まあそういうかわいそうな3歳になるまで足が足なかった神さんと。うん、
はい、
これを、大阪湾、チルの海、昔、チルの海、今の大阪湾、はい、そこへ追放されたわけやね、
はい、
その神さんがあんまりかわいそうだから、ここら辺で祭ろうじゃないかっていうのが西宮の海岸ってなってんだよ。だから西宮にもそうだし、もっと昔は広田神社の方まで張り込んだからね。
あ、海がね、
海がね、
はい、
うん、みんなだからこれ怒りあるわね。
なんか西宮の民話でも、そのね、鳴尾の人がこう拾い上げて、で西に祀ってほしいっていうから、こう、うん、西へと行って、うん、今のまあ西宮神社のところまで、
うんうん、
なんかそのおこし屋祭りのね、お話とかもあったりとかで、まあ、民話の中でもそういうエベスさんっていうのがね、うん、いろいろと描かれているわけですけれども、う
ん、だけどね、歴史調べたら平安時代の記録見てもね、
うん、
そんなね、茶師の祭りと違うんですよ。もう大祭なんですよ。
あ、その、うん、いわゆる昼子のお祭りがですか。
平家が神戸の福原に都をついた時の日記があるんですけど、はい、あんまり平家の公家たちが今の兵庫の方から海岸の沖を見てたら、あんまりすごい行列が来るんだ、なんだと、
うん、
これが西宮神社の行列が来てたんですよ。
へ、
すごい、まあ、船祭りだったわけね、
はい、
だからね、今でも復活やってるんですけども、三大祭り、ね、陸のパレード、
はい、
これ祇園祭りやね、
はい、
盛大やね、川のパレード、これ天神祭りや、
はい、
で海のパレード、
うん、
これはもうバッチリがね、西宮神社の船渡御なんで。
そうなんですね、うん、
だから今三大祭りけどね、言うたら悪いけどね、はい、三番の神戸の祭りよりねちょっと歴史ゆかれないからね、あるよりはこの西宮神社のね、船渡御の方がいいんじゃないかと、この3つを三大祭りさえいいと思う考えなんだよ。
そうですよね、
うん、神戸だってもっと今ってあるんだけどね、
はい、
それをやって新しいのばっかりするでしょ、あれはもったいないって言うんだよ
なるほどね、
神戸祭りも歴史を復活したらいいんだけどね、
はい、うん、ねえ、いやでも、新たに復活したのが2000年年ですかね。
そうそうそう、
この船渡御が、
ね、戦国時代に織田信長がね、廃止さんがね、やめろって言ったんだ。
え、そうだったんですか。うん、
まあね、まあいろんなことあったからね、あの時は、あの時にできなくなってしまったね。それを没収されたから、西宮神社が、
うん、
それで復活、やっと復活し、ダメだったのが、はい、400年ぶりに復活したんだね、う
ん、すごいことですよね、まあ、ね、これはね、
あの大手前女子大、うん、今の大手前大学、
はい、
あの学生が中心になって御子様やってね、復活したの2000年ですよね。
はあ、うん、船を仕立てて、今の西宮のヨットハーバーから出港して、
そうそう、うん、
まあ、和田岬の沖まで行くという、これがまあ正式なそのルートみたいですけれども、まあまあ毎年毎年ね、このルートっていうのではないような気もしますけれども、でもかなりなんか、うん、まあ、今年はね、うん、まあ、コロナのせいで、
こういうの和田岬いろんなイベントやって、
はい、
で西宮今度は陸東京で帰ってくるんだね、陸で、
うん、そうなんですか、
まあ、海帰って陸が帰ってくると、それが西宮帰ってくるときに、
はい、
神さんがよ、
はい、
まあ、船は戻すけどさ、
で
持ってくるときに、もう夜に、神さんの目をね、
はい、
その松の葉っぱでついたらいけないっていうんだ、うん、
はい、
うん、
危ないから、
そうそう、
まあ、暗い時にね、うん、なかなか見えにくくなって
る。逆さ門松ってのが生まれたわけよ。あ、門松を逆さってると目をついてはいけないという。
はあ、
うん、神様の目についていけないと。
お正月ですよね、門松をって、うん、まあ、そのじゃあそのちょっと後ぐらいに行われるっていう、うん、いろんなお祭りの時にその気を使って、
そうそう、
逆さに門松
を、だから非常にね、そういう気配りできる祭りというかね、西宮は非常に優しい祭りですね。気持ちの優しい祭りだと思うのね。
うん、そうですね。
逆さ門松もね、これは向こう海上時代の学生が中心になって最近復活したね。
あ、そうなんですか。
私が小学校ぐらいまであったんだけどね、
はい、
だんだん高成長の時なくなってたのが、
うん、
最近復活してきたらまたね、
まあ、そういうふうに本当に、ね、歴史に残るいろんな行事だったり、うん、そういうなんかまあ、しつらえなどをこう残していくっていうのはすごい大事なことですよね、うん、
まあね、昔と同じなくていいのよ、
はい、
新たに身をつけていけばいいんでね、
うん、
まあ、もっとモダンな感覚も入れたらいいし、これもできると思いますね。
まあ、そのね、百太夫のお祭りは1月の5日ですけれども、そのずっと和田岬の方まで行くとかっていうようなこの西宮神社のお祭りは、
うん、今で言うとね、大体9月22日ぐらいね。
そうですね、うん、秋祭りって
旧暦8月なんだけどね。
あ、なるほどね、うんうんうんうん、ということで、まあ、こう年間いろんなこうお祭りがこの西宮神社では行われていた、
ね、
ということになるんですかね、うんうん、
それを記念する広場にしろって言ってるわけですよね、うん、本当に
百太夫広場、
百太夫広場
なるほど、うん、じゃあそのいわゆるその昼子の神様、まあ、祀られて江部さんなんですけれども、とその本当に芸能だったり人形芝居だったりっていうのは、うん、その、まあ、百太夫が祀ったということをももちろんですけれども、うん、いろんな意味でその、まあ、来週まあいろいろお話を伺おうと思うんですけど、うん、その恵比寿信仰を人形を使って日本中に広げていったみたいなこともあるので、うん、やっぱり結構その名プロデューサーがいたのかもしれませんね。
まあね、かもしれないな、
ねえ、
う
ん、
そうだね、
うん、
最近では東京の恵比寿ガーデンプレイスがあるね。
あれもそうなんですか。
いやいや、一応恵比寿さんのね、
はい、
分類っていうか、化けた神様が祀ってますよ、あれね、
うん、そうなんだ。じゃあその地名だったりそういうのに恵比寿とついてるのは、うん、結構そういう、
ね、
はい、
日本にね、
はい、
恵比寿さん祀ってるのは3500あるんだよ、神社が。
そんなに3500
あるんです、うんうん、で例えば恵比寿地名でも恵比寿通りって、ね、これ沖縄にあるしね、
は
あ、大阪の恵比寿橋、これ有名ですよね。
だからあれも関係あるんですか、
もちろんそうです
よ。
今宮恵比寿行く、あの通りにあるからね。
そうか、うん、今宮恵比寿の、
いや、こっちが一応、こっちは本棚やけどね、
はい、
まあ、あれもかなり大きいからね。
そうですね、うん、この頃ね、いろいろ中継って言うと、あっちに行きはんのがちょっと悔しい気もしたりするぐらい。
それから広島県に恵比寿神社ってありますし、それから昼子町とかね、
はい、
それから逆に西宮って名前残してる、山梨県のある町なんかは、
はい、
これ西宮男児と石が建てられてるんですよね。
は
いろんなありますよ、これは。
なるほどね。
そういうのももう一回こう体系化したら面白いので、いいのできると思うけどね。
なんかいろんなルーツがその西宮神社、ね、
うんうん、
にあるような、うん、そんなこともね、
そうなんですよ、
感じますしね。
これ単に大阪公園の間を通路じゃないんでね西宮こと本拠なんでね。
そうですよね、うん、恵比寿神社の総本山ですもんね。
そうです、そうです、
西宮神社がね、うんうん、でもそこにまあ祀られているその昼子の神というのは、漢字で書くと虫に至るという字ですか、二子供の子、
うんうんうん、
でこれ、
まあ、でも元々は
恵比寿さんって言い張りますやん、うん、漫画家の、
うん、
だからタレントの、
あの人もそう書いてるでしょ、
こう書くから、これ恵比寿とももともと読めたということなんですか。
読めん
だ
ろうね、うん、読めんだろうね。まあでも元々漢字がなかったんだから、日本には、
はい、
まず発音がさっきやから
、
どう読んでもいいわけよ。
そうなんです、
どうでもいいねんね、
そうでも、
うん、
なるほどね、うん、でもなんかいろんな意味でその阪神間モダニズムに続くみたいなこともね、
うん、
本当にそうおっしゃっていただければ、そうやなみたいな、うん、結構昔
だから非常にね、なんかエキゾチックな神様だよね、
う
ん、異国風というか、
はい、
だからこんな関西のど真ん中やから、機内の、
うんうん、
にも変わらず恵比寿っていうのはさ、恵比寿外側ってことって意味あるじゃない、
うん、
恵比寿というものが、はあ、東恵比寿というふうに、はあはあ、だからおかしいなと僕は昔変な名前と思ったんだけど、うん、外国のって意味が入ってるよね、海外のとかね。
ということはこう本当に常にこう外にも開かれていた、
うん、そういうことですね、
エリアというか、
まあ、よくわからないんです、いろんな意味がわからないんだけど、うん、まあ、僕はそう解釈してるんだけどね、
いやでもなんか考えれば考えるほど、うん、西宮の街っていうのは、本当にあのいろんなルーツを持って、まあ、発展して、で今に至るということでいろんな要素を合わせ持った、うん、ま
あ、
エリアなん
ですね。特に阪神モナリザのルーツってね、これ魅力あるよね、はい、すごく、
そうですよね、いやまたまた次回は阪神間モダニズムについても、ね、今いろんな方が語ってくださってますけれども、ぜひ川内先生にも語っていただきたいなと思うんですが、さあその本当にあの百太夫にちなみ西宮に夢をという今回のね、大きなタイトルなんですけれども、100人の太夫を検証して、その銅像を、阪神西宮このエリアにね、建てていこうという壮大なまあプランをお持ちでらして、
あんなもね一気に作ったらおもろないんだよね、また反論出てくるから、で毎年みんなでカンカンガクガク議論して一人ずつなんだけどね、99年かければいいんだよ。
そうですね、
もう空前の動画立ってるからね、
あと99人、ね、その中にきっと入るんじゃないかって先週ちらっとおっしゃってたのが、作詞家の岩谷時子さんなんですけれども、やっぱり岩谷さんのお話もね、以前この番組にもいろいろしていただいたんですけれども、やっぱりすごい方ですよね。
そうだね、また演歌とは違うんだね、なんか非常にモダンな歌謡曲やったね、あれはね。
宝塚歌劇の出版部にいらっしゃいましたから、まあ、そういった、ね、レビューだったりっていうこと
を、でもある有名な歌手、星雄貴のマネージャーがやったからね。
そうでしたね、
あれノーギャラでやったらしいからね、もう一生
そうだったんですか、ファンでらしたんですよね。ファンだったね、ねえ、
で星雄貴が亡くなったからその後はミュージカルの作詞をやってね、
まあ、いい歌もたくさん残してらっしゃるんですけれども、じゃ あ,、まあ代表作越路吹雪さんと岩谷時子さんっていうとこの曲かなという、
というよりこの曲で デビューしたコンビなんだね。
愛の参加、
突如誰かが作詞やってくれて慌てて一晩で書いた詩が作詞なんだ。
そうなんですか、だからそのエディット・ピアフが歌っている愛の参加とはちょっとね、
だいぶ違いますね。
違いますよね、
宝塚調というかね、まあ、まったり歌詞になってるけどね、エディット・ピアフはすごい歌詞です、全然違いますけどね、まあそれはそれで日本のシャンソンとして、まあ、いいんじゃないかと思うのでね、愛の参加、
ではお聞きください。岩谷時子さんの作詞の愛の参加、越路吹雪さんの歌で聴いていただきました、まあ、あの本当にね素晴らしい詩をたくさんお書きになっている岩谷時子さんですが、
この越路吹雪って人はね、本拠地がないと日生劇場ってね、東京の日比谷にあるんだけど日本生命の劇場ですけど、そのあれちょうど大活躍してね、もう自殺自殺だったら超満員になるんだけど、その頃私日本生命の社員だったんだね、
よく、じゃあ劇場には
もう1週間前からね、寝袋持った人が切符争奪戦、すごかったね。で舞台の後ろで、あのなんかバックダンスとか、バックコーラスでやってるのが劇団四季やった、劇団四季はまだその人気なかったから、
そうだ
った、それで腰準備がすごかったんだね、たった一人で超前になるんだからね。
そうですよね、
それがそうやね、1970年になることで、それ80年に死んじゃったからね、もうだいぶ早かったね、55歳ぐらいで亡くなったけどね。
そうですよね、もったいないですよね、私もそういえばあの梅田駒劇場にリサイタルを拝見しに行きました。
戦争中はね今津にいたらしいわ、岩谷時子は今津に住んでたから、あの越路吹雪もそこにいたらしいわ。
そうですか、まさにじゃあ越路吹雪さんももしかしたら一人どうなんでしょうね、太夫の一人にというか、まあでも西宮には本当にあのゆかりのっていうかね、長くお住まいになった方とかね、
みんなね知らないのね、今津にね、今津山中町にマーキュリーレコードって言ってね、あの東京以外で唯一メジャーのレコード会社あったんだよ。
なんですってね、
西田八子とかいろんなデビューしたんだけどね、それからね西島北口、今の領土町やね、ゲームセンター近くけど、あそこはね高津映画の撮影所があってね、いろんな人が来てたのよ、そういう西宮芸能を中心にたってもう一回思い出してほしいんだな、
そうなんですね、うんうん、じゃあ本当に百太夫では足りないぐらい、うん、たくさんの方が西宮の地で活躍をなさって、
ね、高島忠夫の映画とかねいっぱい撮られた。
そうでしたね、
そんな中でね、宝田映画が西宮になった時代にデビューしたのがね、デビューってまあ関西のデビューやけど、森瀬久彌、
あの名優の
名優
森繁久彌、
あれが宝田がよく出たんだよ。
は
あ、これをでね、鳴尾小学校、
はい、
鳴尾小学校よ、
ええ、
まあ、そこからあの大阪の北の中学行ったけど、うん、言えばずっと甲子園ですからね、
うん、
だからあの、まあ、私が言ってる百人の太夫の一人のかなり有力候補でしょうね、
森繁久彌さん、はい、
あんた大衆芸能で文学賞だったら最初の人だからね、はい、頭良かったね、すごく頭良かったんですよね。
でしょうね、うん、なんかあのとてもチャーミングな方でしたよ ね、なんか
で非常に本田は育ちがいいんだよあの人は、
うん、
だから非常に頭良かったからね、
いやーもう本当にいろんな方が西宮にはいらっしゃるななんていうことで、うん、まあ、100人誰が選ばれるのかってすごい楽しみですし、
そうですね、
今後だってあと99人の中には、うん、まだ今生まれてないようなすごい、ね、うん、これからのスターが、
だからね、こんなこと私が言い出してね、はあ、また面倒くさくなったり市役所の迷惑かもしれないけど、うん、その人らも死んだなるからね、決まるのは金銭と 無責任に決めてたらいいねよ、う
ん、もしかしたらあいみょんも入るかもしれませんよね。
そうそう、入るかもしれないね、
ね、うん、というか、まあ、本当に夢がね、いろいろと広がる、うん、その百太夫プロジェクトでございますけれども、
あのちょっと忘れてほしいのはね、
はい、
島倉千代子さんが西宮に住んだとこあるんだよ、
そうでしたよね、
西宮の人と結婚してね、
はい、あの野球選手
の方、あれも大会社だからね、
はい、うん、そうですよね、うん、いやいろいろと出てきますから、すごいですね、
劇作家から小説家から、うん、歌手から俳優までいろいろいますからね、
はい、うん、楽しみでございます。
でもそのルーツは百太夫、人形芝居なんであるということですね、
うん、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目2週目3週目に1題ずつ合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、はい、それでは川内先生お願いします。
うん、まあ、あの、百太夫の話をして、
はい、
それは昼子の神さん、それを祀った人だっていう話をしてるわけですけどね。その昼子の神様を祀ってる神社、これ今西宮に大きな神社であるんだけど、その神社とはどこでしょうかっていう誰でも分かることやけどね、
はい、いやいやいや、うん、はい、はい、というそれが今日の問題です、うんうんうん、先週そして来週の答えと3つの答えを合わせてお寄せください、うん、お待ちしています、はい、さて今日は恵比寿の前身昼子ということでね、うん、まあ、あのいろいろとお話を伺ったんですけれども、そうなんですよね、女性が神様のエリアっていうか、まあね、そのと、うん、それから男性が神様、うん、もう本当にやっぱりその生活スタイルによっていろいろと崇める神様っていうか、もう違ってきてたんですね、うん、昔は。
まあ恵比寿さんって特に男性的な感じはしないけども、
うん、
でもルーツ例えばそういう男の神様の面影も入ってるってことやね、
うん、
面白いことやね、西洋的な神様だっていうんだね、
うん、その西洋的なっていうのがね、うん、すごく面白い気がするんですけれども、うん
ね、
やっぱり本当にということは世界中で多分愛されている神様なのかもしれませんね、うん、
かもしれない ね、まあ ね、 ね、うん、
これからはその恵比寿っていうことで、うん、ね、またいろんなあの人形芝居だったりっていうようなことで、うん、海外に出ていくということも十分考えられますよね、う
ん
う
ん、まあ、僕の子供の時はね、うん、問題のあるもありましたよ、ちょっと気持ち悪い症なんかありましたけどね、
うん、
まあ、しかしそれだけキャパシティが広いというかね、
うん、
いろんなものを祀ってるわけでね、面白いね、はい、うん、
ということで、まあ、今日はあの恵比寿の前身昼子ということでお話を伺いまして、その、まあ、恵比寿さんがこう本当に日本中に広がっていったのは、うんうんうん、その人形使いの人たち、
うん、特に最近大ニュースがあるのよ。
あら、
あのね、
何でしょう、
もともと江戸でもね、
はい、
恵比寿さんってやったらしいんだ、十日恵比寿、
ほう、
正確に言ったら20日恵比寿で、
ほう、
1月20日に20日恵比寿でやったの、東京は、江戸で、
はい、
それが長いこと今ポシャってたんで復活したいっていう音としか言い出して、
はい、
実はあの去年の元旦、 あの浅草神社がね、はい、西宮東京恵比寿を視察に来てね、
ええ、
で2020年の1月に復活したいということで復活したの。20日恵比寿が
そうなんですか、うんうん、
だから東京でもやりたいということになってるのね。
へ
え、うん、まあ開門神事のね、はい、あの春走るのがね、
ええ、
まあイメージがあれで人形もあるんだけども、
はい、
あれはできなくなるかもしれないんだけどね。だけど逆にあれが有名になったんで20日恵比寿さんを東京でも復興したいとなったんだよ。
向こうでも走ってはるんですかね。
いやそのこれからって状況ね。
そうですか、うんうん、ねえ、でもまあ本当に、まあ、コロナウイルスのせいでいろんなことが変わってしまって、来年はねどんな、うん、それこそ開門神事になって復興とかどうなるんだみたいな感じですが、じゃあ20日恵比寿もね、うん、どうなるか分かりませんけれども、まあでもあのまた復活できる時が来たら、
そうですね、
ね、うんうん、続いていってほしいなと思いますし、
非常にヨット幅、
はい、
あま、あの町に行かれる場所だけど、あれが一番日本で好きなところって言ってたでしょ、言ってね昔ね、うん、淀川長春、
まあ、
ヨット幅が世界中で一番好きなところって言ってるね、
は
あ、うん、なんか芸能にゆかりあるんだね、うん、
ねえ、うん、ということで今日は恵比寿の前身ヒルコということでお話を伺いました。百代をにちなみ西宮に夢を、ゲストティーチャーは文化プロデューサーの川内篤郎先生でした。じゃあ先生、来週もまたよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。